はい、皆さんおはようございます。そしてペンテコステおめでとうございます。よかったです、おめでとうございます。返事が返ってきましたなんか難しいんですよね、メリークリスマスはメリークリスマス、ハッピーイースターとか言い方あるんですけど、ペンテコステだけはあんまり僕聞いたことがないので、なんて言うんでしょうかね。まあでもおめでとうなんですよね。それを今日はもう一度確認して喜び祝いたいと思います。ペンテコステというのは、まあ、日本語での教会歴で言いますと聖霊降臨祭というふうになっていますね。聖霊が下った、そして私たちのうちに臨んだということをみんなで喜び祝う、まあ、それがペンテコステになります。でじゃあ聖霊って何ですか。一言で言えば神様の霊ですよね。神様本人、目には見えないけれども確かにおられるこの主が私たちのところに来てくださった、まあ、それが記念日ですね。私たちはおめでとうというわけですよ。私たちに聖霊が与えられた、まあ、さっき紙芝居で絵でもお話しましたけれども、そのようにして私たち一人一人に聖霊が来てくださって、そして3000人以上の人たちがイエス様を信じるようになって、何が生まれましたか。教会が生まれた。それが今私たちにまでつながっているわけですね。まあ、ですから言ってみればこのペンテコステは誕生日ですね。私たちの誕生日、教会の誕生日、まあ、そう考えてみたらおめでとうって、すっきり言えるかもしれないですね。まあ、大体誕生日ってみんなおめでとうっていうわけですよ。私たちが与えられた、教会として生まれた、今に私たちつながるその記念日だということができると思います。あるいは今も言いましたけども、聖霊はイエス様の霊ですね。聖霊がマリアさんのうちに体を持ってイエス様になって生まれた。ですからイエス様の霊、イエス様の霊がいつも私たちといるようになった、私たちといつも一緒にいてくださるようになった、まあ、よく教会をキリストの花嫁って言いますけれども、花嫁と花婿がもうずっと一緒に暮らせるようになった、言ってみれば結婚記念日なのかね、そういう恵みの時でもあるかもしれない。だから私たちはペンテコステおめでとうって、それおめでとうって言うんですよね。誕生日でもあり、結婚記念日でもあり、なんか他にも付け足せるのあと付け足してください、もう大いに喜ぶ、まあ、そういう日であるということですね。じゃあその日は一体何が起きたんでしょうか。まあ、それを一緒に今日は見ていきたいと思います。ではですね、1節2節をご一緒に読んで、御言葉の時をスタートしていきましょう。で開いている方で結構ですので、ぜひ読んでみてください。1節2節いきます。せーの。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた、はい、その日は五旬祭の日でした。五旬祭というのは言葉の通りで言いますと50日ということですね。50日後ということです。もともとは大麦の収穫のお祭りから50日目ということになるんですよね。大麦の収穫から50日目です。この時で言えばイエス様が復活したあの復活の日から50日後だったということですね。その時彼らは一体何をしていたでしょうか。ここには一同が一つになって集まっていたって書いてあります。まあ、集まって何してたかって言ったら、おそらく祈っていた、もしくは礼拝をしていたのではないでしょうか。みんなで集まってその時一つ心で礼拝をしていました。ちなみにここまでの流れを言うと、イースターがありますね。イエス様復活しました。でその後弟子たちと一緒にしばらく過ごしてくださったんですよね。そして40日間共にいて、この10日前にイエス様は天に帰っていきました。10日前にイエス様は天に帰っていかれたんですね。使徒言行録の最初のところでそのことは描かれて、まあ、記録されています。イエス様がちょっと待ってなさいって言うんですよね。すぐ行かないでちょっと待ってなさい、そしたら聖霊があなた方に下るよ、その方を受けるとあなたたちは力を受けて、そして全地で私の福音を告げ知らせるようになるんだ、そう言って天に帰っていったんですね。あれから10日経った。10日間彼らは待っていました。おそらくこの日のように一つになって、まあその時はいつかなって、まあ、期待するね、待っていたんですよね。そしてついにその10日後のその日が来た。ペンテコステのお祭りがある日、その日に彼らが集まっているとすごい音が響いてきた。ものすごい激しい音が吹きつけるようにして、その家全体にドーッて轟くように響いたっていうんですよね。 そして炎のような舌が明かり明かりに現れた。こうして彼らは聖霊に満たされていきました。激しい風が吹きつけるような轟く音が聞こえました。何でしょう、これは神の息ですね。神様の息がそこに吹きつけてきました。ヘブライ語でも、ギリシャ語でもその息、風、そして霊という言葉は、同じ言葉が共有されるところがあります。ですからここにはすごく大きな意味がありますね。神様は聖霊を注いだ、それは神の息だった。それはですね、象徴的でもあるんです。ただ象徴的な事実でもあるけれども、象徴的な意味もあります。それは私たちが作られた時まで遡るんですね。私たちが作られた時、人間が作られた時、神様どうやって作ったでしょうか。創世記の最初のところを見てみると、まず土から人間が作られた。それには体も心もあったかもしれないけれども、でもそれだけでは完成じゃなかった。土から人間の形作った後で神様何をしましたか。最後に一番重要なことをしました。それはその鼻から命の息を吹き込んだ、書いてあるんですよ。こうして人は生きるものになった、聖書はそう言っています。この命の息こそ霊ですね。神様が命の本体である霊を私たちに吹き込んで、そして人間は生きるようになった、聖書にはそう書いてあるんです。多くの人は心と体で人間はできていると思っています。確かに心と体があるんです。でも多くの人が心と体で人間はできていると思っていることが、まさに聖書の真理を表しているんですよね。多くの人は霊が注ぎ込まれて生きているということを知らない。神様の息によって生きているということを知らない。しかし私たちは本当は心と体だけじゃなくて、命の本体である神様の息によって、霊によって生きるものとされているんですね。しかしアダムとエヴァの後、神様から離れてしまって、言ってみれば霊的には死んだようになってしまった。人間は生まれながらに、ある意味で半分死んでるっていうかね、ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、そういう状態であるわけですね。心も体も機能してるから、私たちはみんな生きてるって自分のことを思ってるけれども、本当の意味では仮死状態とまでは言わないけれども、ちょっと危ない、休眠中、そういう状況です。しかし2000年前のこの時から変わった。何が起きましたか。激しい風が吹いてきて、一人一人にバーンって打ちつけたんですよ。まるで、人工呼吸をするときのように、心臓マッサージをするときのように、ボーンって息を吹き返したんですよ。神様の霊が一人一人の命の霊に触れて、一つの霊となって、もう一度真の命を取り戻した。それがここで起きた出来事だったんですよね。いわば霊的に仮死状態だった私たちが、もう一度息を吹き返した。神の息が私たちに吹き込まれたんだ。それがこの日起きた出来事です。そしてこの日できた、起きただけではない、今もそれは続いてるんですよね。ただ私たちが求めるだけ、あとは求めるだけなんです。ちょっと注目したいことは、今読んだですね、一節二節のところで、それがどんな状況だったかということを見てみたいと思うんですね。一つは五旬祭の日だったって言っています。五旬祭の日、それはあの復活の時から50日後の出来事でした。そしてもう一つは、一同が一つになって集まっていたということですね。何か気づくことがありませんかということですね。これはまるで私たちのようだということですね。私たちはこの50日間をちょっと不思議な形で今年は体験をしました。ちょうどぴったり、だって4月12日のね、イースターの礼拝で飯島兄弟がバフテスマを受けて、普通だったらお祝いできるのに、その時できない、今度やりましょうねお祝いできなくて、で次の週からはそれぞれの家で礼拝することになったですよ。みんな集まれなくなった、一つのところに集まれなくなりましたね。そしてそれぞれの場所で礼拝してきたけれども、ちょうど10日前じゃないか、14日前になりますけども、もう一度再会をして、そして一つのところで集まって礼拝をするようにまたなってきたということですね。全く同じ条件が2000年前と同じように今私たちには起きていて、じゃああと何が違うだけですか。何も違いはしないんですね。あとはたった一つ、私たちが求めるだけ。全く2000年前と同じこと、今も私たちのうちに起きているし、起ころうとしています。 私たちが心を一つにして、主よどうぞこの2000万円の時と同じように今私たちにも望んでください、どうぞ主よ来てくださいって、そう求めるならば、今も私たちに炎のような舌が別れ別れに現れて豊かに満たされるでしょう。目には見えないかもしれないけれども、今私たちが求めるならば、イエス様の霊が私たちのうちに住んでくださるでしょう。ぜひ今日はそれを求める日にしたいと思うんですね。聖霊に満たされなさい、それを求めなさい。今日第一に語られていることはそのことだと思います。私たちも今一つのところに集められましたから、ぜひ心からそのことを求めていきましょう。新しい命がまたここから始まるのだということをぜひ始めていきたいと思います。さあ第2に、今度は3節を一緒に読んでみましょう。3節をご一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます。せーの。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったと書いてあります。聖霊は見えないんですよね、基本的には。でもこの時に見える形でやってきました。炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。何なんだろうなって思いますけど、描くのもね難しいですよね。なんかそれっぽい形の花があってですね、うちの奥さん昨日お花当番だったんですけども、それを使いたいって探しに行ったら見つからなくて、で結局この下のところにある赤い花みたいな感じにしたって言ってましたけど、なんかこのまあ、ちょそれぞれのイメージでどうぞ。炎のような舌がね、一人一人に分かれて注がれたんだっていうことで、ここで注目したいことは、それは一つなんです。一つの舌が分かれ分かれに一人一人に注がれたんですね。これが大事なポイントなんです。一つなんですよ、この炎のような舌自体は。それが分かれ分かれに一人一人に注がれたんです。何が言いたいかというと、聖霊は今あなたに注がれるということですね。一人一人のここにいる私たち一人一人に注がれるということが言いたいことですね。あなたが求めて迎えようとするならば、イエス様の霊があなたのうちに今日からっていうか、まあ、もう今までも住んでいるでしょうけれども、今日もまた住んでくださるということ。そして私たちの霊は聖霊を受けて一つの霊となるのだ、パウロが言っている通りですね。そのことを私たちは受け取っていきたいと思います。そのことはイエス様がいつも私たちと共にいてくださるということでもありますね。どういうふうに感じますか、皆さんは。イエス様がいつも一緒にいてくれるっていうのをどう感じるでしょうか。怖いって感じる人もひょっとしたらいるかもしれないですね。なんか四六時中一緒だとちょっと緊張しちゃうわっていう方もあるかもしれませんが、でもですね、イエス様ですから、神様ですから心配いらないと思いますね。なんかうるさくね、なんか食事の時は左手を出してとかって、そういうことは言わないと思いますし、ガミガミ言うことはないと思いますけれども、でも一緒にいてくださるって本当に安心でね、素晴らしいことだと思います。例えばお弟子さんたちはイエス様から、そのイエス様が10時間かかる前に、もうすぐ私はいなくなるよって言われて悲しんだんですよね。そしてなんで先生そんなこと言うんですかって、いなくなっちゃ困りますよ、いなくならないでくださいって言ったんですよ。そしたらイエス様なんて答えたでしょうか。私がいなくなるのは得だって言ってるんですよ。あなた方にとって得になるってこう答えたんですよね。なぜですか。弟子たちは、特に十二弟子たちは結構いつもね一緒にいます。だけど他の人たちは一緒にいられるわけじゃない、イエス様と。しかもその十二弟子だって四六時中ってわけにはいかないですよね。イエス様は朝早く暗いうちに一人でね祈りに行ったりするし、あるいはお弟子さんたちはじゃあ二人ずつね行って村々で福音を伝えてきなさいと言われることだってある、まあ、その時はちゃんとね礼を分け与えられますけれども、まあ、そういうことを言われているわけです。でも今どうですか。この聖霊が与えられたペンテコステから後、今私たちはどうですか。皆さん幸いですね、イエス様が一人一人と共におられるようになったんですよ。今もここにおられるし、皆さん一人一人のうちにもイエス様がいてくださるようになった。それは24時間365日本当にずっと一緒にいてくださるようになった。こんなに得なこと、得っていうのはちょっとあれだけど、まあ、こんなにも恵まれたことはないと思いますね。そのことの大きさをぜひここでかみしめたいと思います。 また一つの霊が一人一人に分け与えられたということも今私たちにとって深い意味を持っていると思うんですね。この50日間私たちは特別な体験をたくさんしましたけれども、その中でも大きかったことはここに集まることができなかったということだと思います。そしてここに集まることができなかったという言い方をすると、それはネガティブなように聞こえるかもしれないけど、私はとても素晴らしいことが起きたと思っています。それは皆さんのそれぞれの家庭で礼拝が持たれたということです。皆さんのそれぞれいる場所で礼拝が起きた、なんという大きな出来事でしょうか。まあ、インターネットを使える方はどうぞネット配信を利用して礼拝してください。そしてない方は家庭礼拝の手引きを用いてどうぞ礼拝してください。まあ、他のやり方で皆さんやった方もあるでしょう。私もお話をいろいろ伺ってみて、それぞれの形でやったんだなって、とってもすごいなって思って感謝をしました。家々に分かれていった礼拝、しかしその時に私たちはこの聖霊が何をなさっているかということをまさに体験をしたんだと思うんですね。今回のこの50日間で私たちが最も問われたことって、一つは教会って何ですかっていうことだと思います。そしてもう一つは礼拝って何ですかっていうことだと思います。しかしそれがどんなにか大きな出来事かということを教えられたと思うんですね。まず私たちは教会とは街道ではないということを教え聞かされています。皆さんきっと聞いたことがあると思います。教会って何ですか？いやいや街道じゃないんですよ。私たち今この場所に集まってますけれども、ここが教会ですか？確かにそうなんだけど建物としてもそうなんだけど、でも本体は違うんですよね。教会の本体って何ですか？それは皆さんですよって何度もお話した記憶が私にあります。しかしそれが本当だということを皆さん50日間体験してきたわけですよね。皆さんはここに集まることができなくて、あ、ちょっと寂しいわ、残念だわって思ったと思いますけれども、それだけではなかったはずですね。それぞれの家で確かにそこが教会だということを体験したはずですね。なぜなら皆さんが教会だからです。教会はここではない、皆さんが教会なんですよね。なぜですか？それは皆さんが聖霊が住む神殿だからです。聖書に確かにそう書いてあります。皆さん自身が聖霊の住んでいる、イエス様が住んでいる教会だからですよね。そのことが本当になっていった、それがこの50日だったと思います。また礼拝とは何ですかと言います。サマリアの女の人とイエス様が話しているときにその話題になりました。そのときサマリアの人たちはエルサレムから外れていってしまった、そのもともと同じ先祖だったけども外れていってしまったのが彼らでしたから、ユダヤ人とサマリア人たちというのは礼拝の場所で喧嘩をしていたわけですよね。ユダヤ人たちは神殿で礼拝することが正しいって言ってたんですよ。事実聖書の中にもそう書いてあるから、神殿でなければ礼拝にならないって言ってたんですよね。でもサマリアの人たちは同じ神様をそれでもちょっとずれていったけど信じてたから、それぞれの場所で礼拝をしてたんですよ。だからユダヤ人はお前たちの礼拝おかしい、そんなところで礼拝したらダメだって言ってるだろう、サマリア人たちはどうしてそんなことを言うんだってそう喧嘩してたわけですよ。でもイエス様はそれ聞かれた時に何て答えましたか？もう場所じゃないって言ったんですよね。霊と真理によって礼拝する日が来るって言ったんですよ。今はその時だって言ったんですよ。それはどういうことですか？聖霊がいる、霊と、そしてイエス様によって礼拝ができる、私たちは許されて神様の前に立てるようになった、それが真理ですよね。その礼拝、それはもう場所関係ない。イエス様が十字架にかかって死んだ時に神殿の幕が真っ二つに裂けました。それどんな意味がありますか？それまでは大祭司しかそこ行って礼拝しちゃいけなかったんです。神様の前におめおめと出てくるなんて許されなかったんです。ところがイエス様が私たちのために死んだから私たち清くされたんですよ。もうイエス様みたいに神様から見えてるんですよ。だから私たちはいつでもどこでも神様の前に出て礼拝していいんですよ。それが起こったんですね。っていう話をこの50日間私たちは実体験してきたんですよね。皆さんは、あ、早くみんなで集まりたいなとも思ったかもしれない。私も思いましたし、先々週久しぶりに集まってやっぱりグッとくるものがありました。でもそれだけではないですね。皆さんのいる場所で同じように、いや、それだけじゃない、本当に聖霊がそこにいて 礼拝がなされているんだということ、そこに主がおられるということが本当に大事なことなんだということを皆さんは同時に体験もしたと思うんですね。それがどんなにか大きい出来事だったか、新しいことを私は始める、神様はおっしゃいますけれども、ああ強制的に始まったなって私は感じました。まあ、この恵みを、まあ、残念とも感じたことあったと思いますが、でも恵みもあったんですよね。この恵みを新しいこととして私たちはまた受け止めて、そしてその豊かさをまたこれから広げていきたいというふうに思います。まあ、言ってみればこの50日間で私たちは教会ということを霊的に体験してきたんじゃないかな、そのように思います。さあ最後いきましょう。4節を読んでお話して終わりたいと思います。4節いきます。せーの。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと書いてあります。さあ彼らは聖霊に満たされました。するとどんなことが起きましたか。聖霊に満たされるとですね、その聖霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したんですね。他の国々の言葉、まあ、威厳でもあると思いますし、また国々の言葉ってこの場面では言っていますから、本当にそれぞれの国の言葉で話し出したということですね。でここにはすごく重要なことが書いてあると思います。それはですね、彼らは一つになって集まってたんですよ。で一つになって集まってたんだけど、そこに聖霊が下ったら何が起きたかというと、まさかにですね、みんな違う言葉で話し出したんですよ。不思議だと思いませんか。せっかく一つになって集まって聖霊が来たんだったら、みんなでイエス様すごいねって言って喜びだったらいいじゃないですか。同じ言葉で、ユダヤ人同士だし12人の弟子たちだし、同じ言葉でやいやイエス様来たよ、嬉しいね嬉しいねって言ったらいいじゃないですか。ところが彼らに起きたことは違ったんです。聖霊が語らせるままに何が起きたかというと、他の国々の言葉で話し出したっていうんですよ。まさかみんなでそれ喜び合ったんじゃなくて、他の国々の言葉でそれを話し出したっていうことが起きた出来事なんです。何が言いたいかと言いますと、私たちは50日ぶりに、まあ、前世紀からやってますけれども、集まってきて、でその時にですね、よかったね元気だったって言うと思います。それはぜひ言ってくださいその交わりがまず基本ですから、あとでね、皆さんに久しぶりに会った方もいるでしょうから、密にならない程度の距離で元気だったって言ってお互いに挨拶を交わしていただきたいと思いますね。それはとても嬉しいですね。でもそれだけじゃないということですね。聖霊に満たされて何が起きますかって、他の国々の言葉でそれぞれ違う話で始めるって言うんですよ。でもですね、大事なのは他の国々の言葉だけど同じ一つのことを話しているということですね。何ですか。それは11節のところ、今日の最後のところですね、11節のところに書いてあります。ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタアラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとはって言うんですよ。言ってることは同じなんです。神の偉大な技です。つまりイエス様のこと、そしてこの聖書のことを彼らはそれぞれの言葉で話し出したんですね。一つのことだけどそれぞれの言葉で話し出したんです。僕はすごく面白いと思います。みんな一つになって集まって聖霊が来たところで、みんなでお互いにお互いの方を向き合って、ユダヤの言葉で、あるいはアラム語でイエス様ってすごいね、イエス様ってすごいねってお互いに言ったじゃなくて、他の国々の言葉で話し出したということがこの出来事の大きな大きな最後のメッセージだと思いますね。つまり一人一人に届く言葉で神様の偉大な技を話し始めたということです。私この50日間に起きた大きな変化の一つは、いろんな教会がインターネットの礼拝配信を始めたということだと思います。でうちの教会も、始まりましたね。ですけれどもそれはとても大きな恵みだと感じています。なぜならこの一つのことが、今まではここでしか共有されていなかったことが外にね、出るようになったわけですよね。それぞれの場所で、そして多くの言葉で語られ始めた。それは世界的にとも言えると思いますね。日本だけじゃないですよ。もう世界中で、もともと始まっているところもあるけれども、今まで以上にそれが行われるようになってきましたね。インターネットはそれが危険な面もあるけれども、幸いなこととしては誰でもアクセスができる、まあ、国によって制限されたりしますけれども、誰でもアクセスすることができる。つまり誰でも聞こうとするならば聞くことができるようになった。 で、私たち教会は今までもそう思ってきましたよ。いつでも門は開いています。どうぞ誰でも礼拝に来てください、ここで一緒に礼拝をしましょうって言ってきたけれども、でも実際は、ハードルが高かったと思いますね。なかなか難しいと思います。でもインターネットは、向こう、こっちからは向こうのことバレないで、向こうはこっそり見ることもできますから、誰でも見ることができるし聞くことができると思いますね。それは本当に大きな恵みだなというふうに思います。見よ、新しいことを私は始める。あ、これも神様が勝手に始めた、勝手にというのはいい意味で勝手にお始めになった、そういう技だなって、そういうふうに思います。そしてそれぞれの国の言葉でということにも大きな意味があると思いますね。もちろん言葉通りの意味もあると思います。それぞれの言葉、ユダヤの人の言葉、あるいは回収者の外国の言葉、クレタアラビアの人の言葉、そういう言葉もあると思います。でもそれだけではないですね。それぞれに届く言葉でということですよ。私たちも、その日本では、本来はそのアイヌの人とか沖縄の人とかいるけれども、でも、ほぼ日本語っていうのがね、大きく共通言語。そうすると、あ、じゃあ日本だとね、あの他の国々の言葉じゃないのかなっていうと、別にそういうことだけじゃないと思うんですよね。もちろんあの日本の中で外国の言葉を使う場合もあるし、でもそれだけじゃなくて世代によっても違うでしょう。ジェネレーションによってっていう言い方自体がその世代感がある表しますけれども世代ごとに使う言葉も違いますよね。あの皆さんも、なんですか、若い人だったら、年配の方の、バリバリの茨城弁だと通じないとかいうこともあるでしょうし、もしくは年配の人たちは、若い人たちの言葉をそもそも言語が理解できないということがあったりすることがあったりしますよね。そういうことも起こるでしょう。あるいは文化の背景によっても違いますよね。例えば私がすごいオラオラな感じの、ね、人たちのところに行って伝えようとしても、ちょっと最初聞いてくれないかもしれないですよね。そこには、ない背景のギャップがあるから届くことがちょっと違うかもしれない。でもそれぞれの言葉で同じ神様の偉大な技が語られるならば、それは届くということですよね。聖霊が下った時にそれが起きたっていうんです。聖霊が下った時にみんなは同じことを同じ言葉でお互いに向き合って言ったんじゃなくて、みんながそれぞれの言葉で大声で叫び始めた。すると人々が集まってきて、そしてペテロが立って語り出すと3000人の人たちがイエス様を信じた。これがこの日起きた出来事ですね。聖霊はすでに新しいことを始めています。今日私たちは午後にプレイヤーウォーキングに出かけますね。それも同じことだと思います。距離は近いけれども、また新しい言葉を持って新しい場所に私たちはイエス様の福音を携えていこうとしているわけですね。いろんな新しいことが本当に私たちは思いもしないやり方で急にいろいろ始まりました。私たちはそのことにどう答えていけばいいでしょうか。簡単なことなんですよ。これはそれは聖霊に満たされればいいんですね。なぜなら霊が語らせるままにと今日の御言葉には書いてあるからです。要するにあなたが、よっしゃっつってあなたの言いたいことを語り始める必要は全くないですね。霊が語らせるままに語らされるのですから、ですから聖霊に満たされなさい。それが今日最後にもう一度語られていることだと思います。そして主が始めたこと、主がなさることについていったらいいと思いますね。聖霊に満たされなさい。ぜひこのことに応答していきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。第一に、今日は、この2000年前と同じような状況で私たちは、一つになっていますね。ですからあとは求めたいと思います。主よ、どうぞあなたの霊で私を満たしてください。そのように求めていきましょう。第二に、私たち一人一人に聖霊は注がれています。そのことを心から信じて受け取っていきましょう。そして最後に、そこで終わりではなくて、それぞれの言葉でこの神様の偉大な技を、話すものになっていきたいと思います。それは聖霊がなさいますから、どうぞ勇気を持って受け取って、それぞれの場所に使わされていきたいと思います。他にもどうぞ自由に今感じていることを促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。ではしばらく祈りましょう。